暮らしの情報2お知らせ。ご確認ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、施設の休館や行事を中止・延期する場合があります。市内施設の開館状況や行事の開催の有無は各担当課へお問い合わせください。申し込み制の催しについては個別に連絡します。また行事への参加や施設利用の際は、マスクの着用や手洗いの徹底など感染症対策にご協力をお願いします。12月は大阪府献血推進月間。献血がつなぐ命と優しさを。若年層の献血者が激減しています。ぜひご協力を。献血にご協力お願いします。今月の協力団体は国際ソロプチミスト大阪柏原です。時12月13日火曜日10時から12時と13時から16時、ところ市役所本館前。持ち物、献血カードまたは身分証明書。問い合わせ献血推進協議会事務局、電話 072-920-7381。 第3回ビュースポット大阪に柏原の景色が選定されました。209件の応募の中から選定された26箇所のうちの一つに、柏原市から石畳と淡い街灯を眺める太平寺地区の細貝路が選定されました。問い合わせ大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ、電話 06-6210-9718。 環境対策課からのお知らせ。大気汚染・地球温暖化防止対策の推進。環境省では地球に優しい行動を呼びかけています。電車やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。厚手のカーテンや重ね着などの工夫をし、暖房温度は20度を目安にしましょう。テレビなどの主電源を切り、照明はこまめに消しましょう。環境保護や収集員の安全のためにも、ゴミ出しのルールを守りましょう。ゴミ出しは収集日の7時までに出す。ゴミは必ず市販の無色透明袋を使用する。生ゴミの水をよく切る。いずれも問い合わせは環境対策課、電話 072-972-1534。 凍結や破裂に注意。水道管にも冬支度を。北向きの日陰や地上にむき出しであったり、風当たりの強いところにある水道管は特にご注意ください。水道管の凍結予防方法。水道管や給水栓、蛇口は保温チューブや布などを巻きつけて保護してください。凍結への対応方法。給水栓、蛇口にタオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。急に熱湯をかけると、管の破裂や給水栓を傷めることがあります。宅内の水道管が破裂した場合は、止水栓または直結止水栓を閉めるか、破裂したところに 布やテープをしっかり巻きつけるなど応急処置をして、柏原市指定給水装置工事事業者へ修繕の申し込みをしてください。問い合わせは水道工務課管理係、電話072-972-1606。ゴミ収集に関する問い合わせ。家の前、集積所に出したゴミが収集されていない場合や、引っ越し、片付け、計帳、植木の剪定などにより多量に出たゴミや、スプリング入りマットレスなどの有料ゴミの収集を依頼する場合は、次の問い合わせ先へご連絡ください。収集地区名とゴミ収集業者の問い合わせ先です。国分本町、国分市場、国分彼岸所長は、橋本清掃株式会社、電話072-977-4088。本郷、大正、古町、今町は、株式会社大輝、電話072-971-2759。朝日が丘、田辺、安藤町、高井田は、畑中清掃、電話072-971-5711。清須、平野、大型は、株式会社東コーポレーション、電話072-970-5513。堂島町、川原町、宝善寺、山野井町は、株式会社近畿クリーン、電話072-978-7744。太平寺、青谷、峠、花林道端、本堂、上市は、有限会社浜浦クリーン、電話072-977-8898。石川町、片山町、玉手町、延明町、国部西は、宝来谷清掃株式会社、電話072-971-1661。
税についての作文受賞者、柏原市長賞、片上中学校、森田舞さん。近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞、柏原中学校、山口シャノンさん。納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞、柏原中学校、船山佳穂さん。片下北中学校、山下響さん。八尾税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞、片下北中学校、山口もかさん。国分中学校、浜中ゆみるさん。片下南中学校、笹田ゆきなさん。玉手中学校、西村つむぎさん。柏原市長賞、税金での当たり前。柏原市立片上中学校3年1組、森田舞。私は幼い頃から母子家庭で育ちました。国民が払った税金から母子手当をもらっていたことなど知らず、私は何不自由なく暮らしていました。母子手当をもらっていたのは知っていましたが、それがどこから来たものなのか よく分かっていませんでした。それが分かったのは、夏休みの課題で税の作文を書くことになってからでした。そのことをきっかけに、税金がどのように使われているのか調べてみました。調べる前は、公共の事業や施設、公務員の給料など、私たちに関係ないものだけだと思っていました。しかし、調べてみるとそれだけではありませんでした。例えば、道路があるから安全に通行することができるし、図書館や市民会館は多くの人が利用している。それだけでなく、もし何かあったときに、救急や消防に助けてもらえるし、生活をしている中で問題があれば警察に相談ができる。大きな地震が起きると自衛隊が動いてくれる。学校では勉強を通したくさんのことを学ぶこともできる。さまざまな助成金を受けている人もたくさんいて、不正受給の問題もありますが、そうではなくとも、私たちは日々、税金によって作られたものや、働いている人に助けてもらいながら、生きていることを知りました。私の家と同じように、国から生活を助けてもらっている人は、大勢いると思います。なので、そのことを私は、知ってほしいと思います。何不自由なく暮らしている人こそ、税金で助けてもらっていることが必ずあると思います。税金は私たちの幸せな生活を守るための支え合いだと私は思います。国民の税負担について不満がある人も多いですが、私たちの暮らしには生活を安定させるために税金が必要です。今の当たり前の生活の中に多くの税金が使われています。また、一人一人が納税という義務を果たすことで国の安定は保たれているのだと思います。しかし、私たちの世代が大人になった頃には、今よりももっと少子高齢化が進み、税を納める人がとても負担になると思います。なので、そうなったとしても、今のうちに税金の仕組みや正しい使い方をしっかりと学び、理解することで社会に貢献できる大人になりたいと思います。納税課からのお知らせ。税の納付は納期限内に。固定資産税、都市計画税の第3期分は12月26日月曜日までに納付をお願いします。休日納税相談窓口を開設。12月は特別納税月間とし、納期内または早期に市税を納付していただくよう集中的に訪問催告や納税相談に取り組みます。また、休日納税相談窓口を開設します。時、12月17日土曜日、9時から17時。いずれも問い合わせ。納税の相談は、納税課、納税係。電話 072-972-1537。 口座振替の相談は、納税課、管理係。電話 072-972-1536。税理士による給与・年金所得者のための 所得税還付申告書作成会場の開設、令和4年分の所得税及び復興特別所得税還付申告書の作成会場を今年も無料で開設します。完全予約制でハガキでの申し込みを予定しています。詳細は広報柏原1月号でお知らせします。時、令和5年1月31日火曜日、ところ市役所本館4階大会議室3、対象給与年金所得者、問い合わせ課税課市民税係、電話072-972-6241。介護保険料の納め忘れにご注意ください。介護保険料は原則年金からの転引き特別徴収ですが、一部要件に該当する方は納付書または口座振替による納付普通徴収となります。要件に該当する方で口座振替を申し込まれていない方へ納付書を送付していますのでご確認ください。納付には便利な口座振替がご利用いただけますので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ高齢介護課介護管理係、電話072-972-1572。国民年金保険料の納め忘れはありませんか？納め忘れがあると将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、老齢、障害、遺族基礎年金が受給できなくなる場合があります。また令和4年中に納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。問い合わせ八尾年金事務所、電話072-996-7711。国民健康保険のお知らせ。1、納付は便利な口座振替で。期限が気にならず、納付の手間が省けます。一部金融機関の手続きは市役所でも可能です。口座振替している方には、令和5年1月下旬に納付確認書を送付します。問い合わせ保険年金課保険料係、電話072-972-1506。 2. 交通事故で健康保険を使うときは速やかに保険年金課へ。加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談前に必ず保険年金課へご相談ください。持ち物、被保険者証、印鑑、交通事故証明書。3、人間ドックで健康管理を。対象、柏原市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓、脳疾患の治療中でない方。注意、今年度の柏原病院の受付は終了しました。詳しくはお問い合わせください。2と3、いずれも問い合わせ。保険年金課保険業務係、電話072-972-1505。 後期高齢者医療制度のお知らせ。1、年度内に一度無料で歯科健康診査を受診できます。歯肉の状態や口の機能もチェックします。義歯を使用中の方もぜひ受診ください。受診の際は必ず事前に受診希望の歯科医院へお問い合わせください。当日は被保険者証を忘れずにお持ちください。受診券はありません。注意、次に該当する方は対象外です。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の方、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している方、問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、受付時間、平日9時から17時30分、電話、06-4790-2031、柏原市役所後期高齢者医療係、電話、072-972-1580。2. 保険料のお知らせ。保険料は納期内に納めましょう。保険料のお支払いにお困りの方は、保険料の分納や減額する制度がありますので、ご相談ください。後期高齢者医療制度の保険料を年金からお支払いいただいている方は、支払い方法を口座振替に変更できます。ご希望の方はご相談ください。なお、世帯主または配偶者名義の口座からの振替にすることにより、世帯としての所得税、住民税の負担が軽減される場合があります。社会保険料控除。所得税や住民税などの申告で、後期高齢者医療保険料の納付額が必要な場合、納付確認書を発行いたしますのでお申し出ください。窓口で発行する場合は本人確認書類が必要です。ご家族の方が代理で来られる場合は事前にお問い合わせください。保険料を口座振替で納めた方には令和5年1月下旬に送付する領収済通知書を送付します。注意、電話での納付額の問い合わせにはお答えできません。問い合わせ、保険年金課後期高齢者医療係、電話 072-972-1580。市職員の給与・職員数の状況。1、人件費。令和3年度普通会計決算。住民基本台帳人口。令和4年3月31日現在。67,395人。歳出額。295億6211万円。人件費45億1720万円。比率、人件費割る歳出額は 15.28%。 2. 職員給与費。令和4年度普通会計予算。職員数410人。再任用短時間勤務職員 18人。給与費、給料、16億1239万円。職員手当、4億8098万円。期末勤勉手当、7億429万円。給与費合計、27億9765万円。一人当たり、給与費合計割る職員数は、654万円。なお、職員手当には、退職手当および児童手当は含みません。給与費は、当初予算に計上された額です。数字の端数は切り捨てのため、給与費合計に差異が生じています。給与は税や保険料などの控除前の額で、手取り額ではありません。3、職員の平均給料月額と平均年齢。令和4年4月1日現在。一般行政職、平均年齢42歳1ヶ月。平均給料月額31万7916円。技能労務職、平均年齢50歳11ヶ月。平均給料月額35万8227円。4、特別職の報酬など、令和4年4月1日現在。市長、67万2000円。副市長、67万500円。議長、59万円。副議長、55万円。議員、53万円。5、期末勤勉手当支給割合。3年度の期末手当 2.4 ヶ月。3年度の勤勉手当1.9 ヶ月。3年度計 4.3 ヶ月。6、福利厚生。地方公務員法で職員の福利厚生を行うことが義務付けられており、柏原市では職員福利厚生会が福利厚生事業を実施しています。市委託料と本人掛け金の負担割合は1対1です。1人当たりの市負担額は1年当たり6000円です。主な事業内容は、人間ドック補助金、レクリエーション補助、常備薬の配備などです。7、公平委員会の業務の状況、令和3年度、勤務条件に関する措置の要求の状況、なし、不利益処分に関する審査請求の状況、なし。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ人事課電話 072-971-5196。
12月3日から9日は障害者週間です。障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を目指します。特別障害者手当、障害児福祉手当の申請はお済みですか？常時介護が必要な方への手当の支給を行っています。問い合わせ障害福祉課 障害者支援係、電話 072-972-1508。 支給対象者、障害児福祉手当、月額14,850円、20歳未満の在宅障害児の方、次の1から3は支給対象者の目安です。1、身体障害者手帳1級2級程度の方。2、最重度の知的障害、知能指数おおむね20以下の方。3、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方。児童福祉施設など施設入所されている方、受給資格者または配偶者、もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方、障害を支給事由とする年金を受けている方は除く。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得の有無は要件ではありません。特別障害者手当、月額27,300円、20歳以上の在宅障害者の方、次の1から4は支給対象者の目安です。1、療養士、療家士、もしくは体幹に身体障害者手帳1級2級程度の障害があり、日常生活動作に著しい制限がある方。2、身体障害者手帳1級2級程度の異なる障害が重複する方。3、常時特別な介護を必要とする最重度の知的障害、知能指数おおむね20以下の方。4、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設入所、病院などに3ヶ月以上入院されている方、受給資格者または配偶者、もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方は除く。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、介護認定の取得の有無は要件ではありません。ストップコロナ差別。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、医療従事者をはじめエッセンシャルワーカーとその家族、感染者とその家族、またワクチン接種を希望されない方への差別、偏見、誹謗中傷、いじめなどが発生しています。差別的な言動は決して許されるものではありません。一人一人が互いの立場に立ち、思いやりの心を持って支え合いながら、市民一丸となってこの難局を乗り越えていきましょう。催し、R 立教館カフェ開催。大学敷地内にある大阪府の史跡を活用。関西福祉科学大学福科大オレンジプロジェクト FOP の学生が地域の皆さんにご協力いただいて開催している高齢者のためのカフェです。時12月11日日曜日13時から15時、開催は月1回。ところ問い合わせ、関西福祉科学大学福科大オレンジプロジェクト朝日が丘 3-11-1、 電話072-942-1500、 関西福祉科学大学津村研究室。なお不在の場合、名前要件を録音してください。改めてご連絡します。おしゃべりルーム、身近な生活や社会問題などをお話ししませんか。1歳半から未就学のお子さんは一時保育が利用できます。1週間前までにお申し込みください。時12月19日月曜日10時から11時30分ところ申し込み問い合わせフローラルセンター、電話072-972-1501、内線4301、教室講座フローラル市民大学講座、共に学び支え合い自分らしく伸びやかに、彩りある暮らし似合う色を見つけよう、時12月8日木曜日10時から11時30分講師 MRM 心理学講座認定講師ハンドケアセラピスト山本のり子さん。心と体を楽しく動かしましょう。時12月16日金曜日13時30分から15時、講師 NPO 法人みんなのスポーツ協会事務局長健康運動指導士池島英二郎さん。いずれもところフローラルセンター。対象定員市内在住の方各30名。申し込み各講座開催日の1週間前までにフローラルセンター、電話072-972-1501、内線4301へ。一時保育1歳半から未就学児の希望者は1週間前までに申し込み。注意、テーマは講師の都合により変更する場合があります。相談、人権週間に合わせ休日特設相談を開設。ブラック差別やコロナ差別などさまざまな人権問題に対し助言や情報提供を行います。時12月10日土曜日1、13時から13時40分2、13時45分から14時25分3、14時30分から15時10分1人40分ところリビエールホール小ホール、定員市内在住の方3名。申し込み問い合わせ12月1日木曜日から9日金曜日の9時から16時土曜日日曜日祝日を除きます。地域就労支援センター、時水曜日除く平日9時から17時申し込み各相談室に電話で申し込み、ところ問い合わせ地域就労支援センター。35歳以上の方電話072-972-5573、35歳未満の方電話072-972-5586、就労準備の場を必要とされる方、引きこもりなどを含む電話072-972-5595。